はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は22時21分でございます。10月16日金曜日、花金でございますよ。ね、皆さん花金ですか？僕は全然花金じゃなかったんですけど、ホークストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。何ですか、5対1で負けましたという話なんですけどね。どうです、皆さん今日の試合面白かったですか？負けた試合で何面白いとか聞いてんだよ、フォックストロットは。バカなのかと思われたかもしれないんですけど、僕は結構面白かったんですよね。予想がバシバシハマったんで。井口くんやばそうだな、これ。いつもの感じだなと思ったら、やっぱりいつもの感じでしたし、ちらっとつぶやきましたけど、今日杉浦くん全然球速出てねえな、これはちょっと身長が過ぎてるなと思ったら、やっぱり、ね、ちょっと球数多すぎましたしね。まあ、野球はメンタルですよね。野球はメンタルっつうのは、なんて言うんですか、精神論でなんとかなるという意味ではなくて、メンタルが肉体に及ぼす、そのパフォーマンスの上下っつうのは、非常に大きなものがあるわけですよ。で、野球っていうのは、そのね、150キロの球が飛び交う、やっぱスポーツですよ。で、0. 何秒のね、間でものすごい駆け引きのある野球というスポーツなんですよね。で、順位も必ず出るわけじゃないですか。今ロッテさん2位ですよと、でうちは5位ですよとなった時にね、これまでも正直力負けしてもうダメだ、ロッテには手も足も出ないっていうことってほとんどなかったと思うんですよ。これロッテさんに失礼かもしれないですけど、僕ら多分どこかに付け入る隙っていうのがあった中で、その隙をちゃんとつくことができなくて負けてるんですよね。今日もそうだったじゃないですか。だから何が起こってるかっていうと、こちらも多分昨日とか一昨日とかね、そのライオンズとやってた時の野球をしてたら、多分もっといい試合になってると思うんですよ。でもね、ロッテさんとやるときってこちらの野球の質が単純にグッと落ちてるんですよ。で負けちゃう。これなんでっていう話なんですよね。だって今日だってロッテさんエラー4つ出てるんですよ。普通のチームエラー4つ出たらもっともっと流れ悪くなるはずなんですよ。でもこういう試合になってるとね、さすがにエラー4つ出たからどうこうっていうわけじゃないですけど、そういうね、野球ってやっぱり質が高いとはちょっと決して言えないと僕は思ってるんでね。じゃあなんでファイターズがね、その隙をちゃんとつけないのっていうと、まず第一にうちのチームはみんな真面目で頭がいいからですよね。うん、相手の隙だとかね、そういったチャンスだとか、もう相手の何がどうこうってデータとか、そういったものってめちゃくちゃ頑張って頭に入ってるんですよ。だからロッテさんはそういう一回バチンってスイッチが入ったらボボボンっていくぞっていう、そういうなんかこう警戒心みたいなものがあって、で今日の杉浦ですよ、慎重に慎重を重ねて投球してましたよね。で、身長が一周回って完全に臆病だったじゃないですか。もうスピードを殺してまでコントロールを重視して投げてた。まあその割にミスってましたから、単純に調子が悪いのもあったんでしょうけど、ね、だからそれも自分の体の調子を上手に把握してるから、今日はもうストレートの威力ないぞってなった時に、またやっぱ引き算が出てきちゃったんですよね。うん。今日はだからもう直球の押して変化球で仕留めるっていう、そういうね、なんか、なんて言ったらいいんだろうな。まあ、よくね、その、吉井さんとかがね、今、ロッテにいますけど、吉井さんとかよく言ってたんですけど、やっぱりね、その、警戒はするんですよ。警戒はするけど、ストレートは大胆に、変化球は丁寧にと。ね。あとは、その、大宮さんとかね、新谷博さんとかよく言うんですよ。恐れずに攻めていくっていうこと。これがね、やっぱちょっと抜けてたんですよね。うん。打たれたくない、打ちたくない、打ってほしくない。がためにやっぱりちょっとこうね、大胆さに欠けてたなと、慎重すぎたなっていうね。まあピッチャーってそういう繊細な生き物ですから、そういうことはあると思うんですね。だからそこは本当にバッテリーがどういうふうに考えていくかって言ったところ。今日本当にね、杉浦怪我とかじゃなかったらよかったんですけど、そのなんか慎重に抑えようとしてたんだと思うんですよ。明らかに球速が遅かった。本来だったら150オーバーするほどの直球をビシビシ投げ込むことのできる杉浦、今日140そこそこしか出てなかったんですよね。だあまりに球速が遅くて、今日映像を見てた方だったら多分分かっちゃうと思うんですけど、もうなんかストレートの、ストレートがもう全部なんか曲がらない変化球みたいになってたじゃないですか。 だちょっとあれだとね、やっぱり杉浦ね、僕が分析するには、やっぱこのマウンドの重みってのよく分かってたんだと思うんですよね、逆に。うん。そのマーティンとか、角中とかもそうですけど、いろんな、まあ角中なんかね、しかももうついてないなと思うのは、今日上がって、今日ジャストタイミングで上がってきて即スタメンで、しかも下位打線で粘ってくるっていうね、本当だから、ああ、こういう流れなんだなっていうのも感じましたし、で逆にそのうちのパターンとして勝つパターンとして先発がしっかり試合を作っていくってことがとっても大事だってことを杉浦が分かってたから、やっぱり強く強く自分の役目を意識したんだと思うんですよ。でそのあまりに役割に飲み込まれて自分の投球っていうのを見失ってしまったんですよね。だからまあね、こう多くを求めたくなるほど才能のある投手なんですけど、ローテをねほぼ1年間、まあ、健康で過ごすっていうのはこれ何度も言ってると思うんですけど、今年が初めてなんですよ、もうほぼほぼ杉浦っていうのは。だから早々ね、何でもかんでもできるとは僕もやっぱり思えないんですよね。だからこういうことを乗り越えて勝っていくにはどうしたらいいか、自分の形って何なのか、でそれをどういうふうに使っていったらいいのかっていうのはやっぱりしっかりね、その自分のものにねする糧にしてほしいですよね、本当にそういうふうに思いました。あのマーティンの時もそうでしたし、あの4回の角中の打席もそうだったんですけど、とにかく丁寧にっていう意識がものすごく強くて、で逆にコース狙いすぎてやっぱりこういつもの腕の振りじゃなくなって コントロールを見失ってしまうっていうかね、そういう感じでしたよね、本当に。で逆にね、井口くんの、まあ、さっき僕予想通りって言ったんですけど、井口くんの場合はピッチングの幅がもうあれしかないので、ちょっと厳しいものはやっぱりありましたよね。これ本当に伸びしろだと思うんですよ。井口君は三振を取れる球が欲しい。何言ってんだフォックストロットバカなのかと、縦すら持ってるじゃないか、あんなに動くのにと、まあ思うかもしれないですけど、でも井口君ってあの決め球で三振取れないじゃないですか正直あの縦すらなんで三振が取れないかっていうと、これね実は西村君もそうなんですけど、ストレートと軌道が違いすぎるんですよ。だから縦スラって一発で分かっちゃうんです。一回グッてホップするんです、あの投げ方だと。だからカーブと縦スラ持ってるとまだ有効に働くと思うんですけど、ストレートと縦スラだと三振が取れないんですよね、もうプロの一軍レベルだと。低めにね行ってたと思うんです、今日の縦スラも。低めに行っても全然三振にならないじゃないですか。だからどうしてもゾーンの中で打たせて勝負ってことになっちゃうんですよ、結論として。で球種がストレートと縦スラしかないじゃないですか、井口くんって。だから山張りの上手い田村にガツンと行かれるわけですよね。で頑張っていい球投げたと思うんです、今日も。別に調子悪くなかったと思います。ただやっぱり組み立ての幅がすごく狭くてああなってしまうわけですよね。まあ今オフ果たしてもう一球磨けるかどうか、磨きに行くのかどうかって言ったところが、まあ僕は井口くんの見どころかなと思ってます。逆に伸びしろですよね、本当に。チェンジアップとか、あとはまあフォークとか、逆に言えばシュートとかでもいいですよね。なんかそういうちょっと動かす球か三振の取れる球が一個増えれば井口が化けますよ、と僕は思いますけどね。まあ投手ばっかりつっついてもしゃあないんで、もう時間があんまりないんですけど、バッターもちょっとねことごとくかわされちゃってたんですけど、そういうところをちょっとつっついていきたいなと思うんですけど、今日特に目立ったのツーアウトからの出塁じゃないですか。やっぱこれって単純にね、連打しないと点にならないパターンなんで、今日こそ長打欲しかったんですよ。ツーアウトからね、点取ろうと思ったらやっぱり手数は少ない方がいいに決まってますから。で、そういう意味でね、4回の浅間くんの長打、とってもいいバッティングだったんですよね。10球粘って10球目でね、9球目でフルカンまで戻したんですよ。で、決め球のフォーク2機のね、を頭に入れて、直球狙いでコンパクトにファンとスイングすることで、まあ、きちんとこの打席を詰め切ったんですよね。これ非常に大きかった。中身がとっても濃い打席だったんで、本当に良かったです。で5回の平沼くんも相手が決めに来て2ストライクからもう全部低めに来たそのボール全部我慢してフルカンから高めの直球、やっぱりここもしっかり叩けてる。だから宇佐美のね、その後の宇佐美、浅間くんの後の宇佐美とか、いやね、あれが繋がってればと思うんですけど、でも4回の逆方向の当たりなんからしい当たりで非常に良かったですし、今日ね、逆にその宇佐美とかっていうよりかは、ポイントのバッターであるところのコンスケ、中田、太田とか、そういったところにね、やっぱり長打を打たせなかったメリハリっていうのがロッテにはあったなっていうふうに思います。そこのメリハリをどういうふうにつけるか。要は、 まあ、田村の判断では、僕はね、多分田村、相手キャッチャーの田村の判断では、浅間に打たれても、その後をきっちり抑えきれば大丈夫とか、そういう抑え方だったと思うんですよね。で、逆にうちの場合は多分うちのバッテリーは全員をきっちり抑えようとしたんだと思うんですよ。ここのメリハリのつき方がやっぱり問題かなっていうようにちょっと見てて、うん、思いましたね。やっぱりこう、なんだろう、ファイターズの打線とマリーンズの打線ちょっと見比べてみてほしいんですけど、上下にすごく幅があるんですよ、ファイターズって。うん。例えばその打率の話をすると、いい人と悪い人はっきり分かれてくるんですけど、今日のマリーンズってその幅がすごく小さいんですよね。非常に対照的で面白いなと思いました。だからファイターズはまあそういったところで言うと、こうそのポイントだけ押さえておけば、ある程度メリハリつけてリズムよくこう回を進めることができてしまう打線になっちゃうんですよね。だからその代わりに主軸のバッターにはやっぱり全力で当たってこないとなかなか打ち取れないという、そういう特徴がある。で、逆にマリーンズの場合は全員が平均的にレベルを整えてきた。まあ、打率だけ見ればね。なので、やっぱりその、メリハリ云々っていうよりかは、とにかく連打させないとか、全員にある程度気を配らなきゃいけなくなった。で、その代わりに突出した駒がない分、どうするって言ったところが、まあ、特徴でしたよね。まあ、今日はその特徴がよく出たかな、というふうに思いました。うん。まあ、明日以降も試合まだまだありますしね。頑張って、なんとかね、上位に食いついて、正直なところ嫌がらせしてほしいなという、そういう試合をね、見せてほしいなというふうに思います。まあ本当に頑張れファイターズですよ。応援するしかないというところでございました。フォックストロットでございました。